12ページ、区長、山口照美のてるてるだより、最終便、港区と共に歩んだ4年間と、この町の未来に思いを寄せて、私が港区に着任したのは、コロナ禍の2022年でした。中央突堤から大阪港を行き交う船を眺めながら、未来と、世界に開く町、港区という言葉が浮かびました。2025年に大阪・関西万博を控え、最新の技術や世界中からの人々が集まる都市として、港区は住民、特に若者や子供たちの視野を広げる場所になってほしいと願い、この言葉を町づくりのテーマとしてきました。大阪ベイタワーから川と海に囲まれた港区がよく見えます。写真掲載、未来志向の街づくり。当時、港区の人口は8万人を下回っており、79,383人、2045年には6万人未満になる推計もありました。折に触れ、区民の皆様に危機感を伝え、人口予測を覆し、10万人を目指しましょうと呼びかけてきました。現在では人口が8万人を超え、8,665人、2045年の予測も7万人に上方修正されています。これは万博効果や外国人住民の増加に伴うものですが、さらに港区が多様な人と共生できる町となるよう、環境整備に努めてまいります。子育て世代に選ばれる町づくりも大きな柱です。通勤通学の利便性、手頃な住居、良質な教育、子育て環境が必要であり、万博時にはベイエリアと大阪市中心部のアクセスの良さも広まったと思います。今後のファミリー向け住宅の供給に弾みがつくことを期待しています。そして、課題である市岡商業高校跡地の開発にも、万博のレガシーを継承した新たな大阪府市の成長戦略、ビヨンドエキスポ2025の視点を取り入れ進めています。教育面では、令和9年に、港中学と実行中学の統合、令和11年には、八幡屋小学校、厚生小学校、池島小学校の再編が行われる予定で、地域の皆様と意見を交わしながら方針を定めました。大阪港未来教育ネットワークを通じて、新しい学校や現在の教育活動がより充実するよう支援しています。また、社会福祉協議会や地域と連携して、子育て支援や児童虐待防止に取り組む温かい見守りの輪は、港区の素晴らしい財産となっています。大阪港未来ネットワークの写真掲載、食住、近接のためには、地元産業の活性化が必要です。ものづくり企業や鉄道会社との連携、港区に本社がある企業と連携したコスプレイベントなどのプロモーション事業などを通じて、港区って面白いと思っていただける場づくりに努めてまいりました。2030年に予定される IR、開業後は国際観光の拠点や食住近接の場としても港区の発展が期待できます。多くの人で賑わうコスプレイベントの写真掲載。防災 BOSAI。一方で防災は何よりも重要な課題です。津波避難ビルの拡充や福祉と防災の連携、外国人向けおもてなし防災などにも力を入れてきました。 南海トラフ巨大地震が発生すれば、多くの命が危険にさらされます。港区で一人も死者を出さないことを目標に、地域が一丸となって備えていく必要があります。特に若い世代には、積極的かつ自分ごととして災害への備えをお願いしたいです。おもてなし防災ポスターの写真掲載。港区では、みんなとというフレーズがよく使われます。区政100周年に際して、歴史を振り返り、まさに皆さんの力で戦火と幾多の災害からの復興がなされてきたことを実感しました。港区土地区画整理記念交流会館が先人の思いを継いで多世代交流の場となっていることを嬉しく思っています。区画整理記念スペース、港ラウンジでのイベント、写真掲載、次の100年を紡ぐ。最後に、港区の最大の財産は地域福祉です。区役所や専門職だけでなく、多くの関係機関や地域の方々が課題解決に粘り強く取り組まれる姿には何度も心を打たれました。万博のレガシーである命輝く未来社会のデザインの精神も受け継ぎ、人生100年を支えるヘルスケアと地域福祉の最先端の街を目指していきます。八幡屋公園での健康づくりイベントの写真掲載。港区を次の100年へ、バトンは新しい区長へ引き継がれます。至らないことも多々あったと思いますが、地域で区長さんと声をかけていただける幸せで充実した日々でした。大好きな港区のために、任期最後の日まで全力を尽くします。皆さんありがとうございました。港区長山口照美さんの写真掲載。祝港区政100周年記念誌ができました。港区は1925年大正14年に誕生し、2025年4月に100歳を迎えました。この記念すべき節目に、港区の魅力である人に着目し、インタビューを行い、町への思いを残すとともに、町づくりの歩みをぎゅっと凝縮した、港区政100周年記念誌を発行しました。PC、スマホで見る。港区役所ホームページのデジタルブックで全編公開中、QR コード掲載。冊子で見る。3月9日月曜から港区役所1階、窓口案内や港図書館などで順次配布、閲覧、スタート。100年の歴史を振り返りながら、町の魅力を再認識していただける一冊です。ぜひご覧ください。お問い合わせ、総務課、総合政策、電話、6576-9683、ファックス、6572-9511。港区、今昔物語。紙テープで大切な人を見送った、弁天ふ頭。戦前の大阪港は、沖に突出した形で、波風の影響を受けやすく、港湾が使えないことが多々ありました。そこで、昭和22年、1947年、安治川、尻無川の川幅を広げて、波風を防ぐ構造にして、大型船の入港を可能とする内港化工事が行われ、昭和40年、1965年に弁天ふ頭が完成しました。特に大阪から別府の定期航路は新婚旅行で人気となり、新婚旅行船と呼ばれて最盛期には年間260万人以上が利用したといいます。 新しい門出を祝い、いくつもの出会いと別れのドラマが繰り広げられましたが、昭和45年、1970年の大阪万博の頃から、車社会が本格的に到来し、カーフェリーの登場で徐々に純客船は人気を失い、平成7年、1995年に定期航路が廃止されて、弁天埠頭は閉鎖されました。出典、大阪の建設回顧録より弁天埠頭、写真掲載、監修、宇津聡さん、観光課、コモンズデザイナー、社会実験者、市の制度や手続き、市のイベント情報に関するご案内、大阪市総合コールセンター、なにわコール、午前8時から午後9時、年中無休、電話 4301-7285、ファックス 6373-3302。なお、区役所では毎週金曜は午後7時まで、毎月第4日曜は午前9時から午後5時30分まで一部の業務を行っています。お問い合わせは総務課、総務人材育成、電話 6576-9625、ファックス 6572-9511、編集発行、郵便番号 552-8510、大阪市、港区一岡一丁目 15-25、大阪市港区役所総務課、電話 6576-9683、ファックス 6572-9511、LINE、@OSAKACITY、QR コード掲載、X、@MINATOKUYAKUSYO、QR コード掲載。港区ホームページでは、デジタルブックや音声版など、様々な用途で、広報港をご確認いただけます。QR コード掲載。これで、広報港3月号終わります。